愛する天のお父様、ありがとうございます。今から御言葉を見させていただきます。主よ、どうぞこの16章の挨拶のところを通して、このパウロの人間関係の中にある主にある働きを見ていくことができるように、どうぞそこから本当に私たちが主にある働きの中にいるんだということを知ることができますよう、どうぞ示し、そして本当に私たちを励まし、力づけてください。あなたの御言葉こそが私たちを養い、前進させてくださいますので、どうぞ聖霊の力によって、どうぞ私たちにその御言葉を理解させてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい。はい、ローマ人への手紙の16章、ついに、長い長い、このなりますのバイブルスタディでの、学びが、ローマ人への学びが終わりますですね。今まで、この教えをこう見てきていて、でとかくですね、私たちこの学びというとこうすごいこうエネルギーを注ぐわけなんですけれども、この聖書の文字だけを、この書かれていることだけを読んでいくとですね、この学このなんていうのかな、こう体系的に学んでいくことが中心になってしまいがちですね。だからつまり学習のように塾のようにですねなってしまいがちです。しかしですね、今日この16章を見るとですね、その背後には、このパウロが体系的に教えていた背後には、実にさまざまな人間関係、共に労していたこの人たちの話が出てくるんですね。そこの心、この愛情もこもったですね、この呼びかけなどを通してですね、実はこの御言葉の教えというのが、共に御言葉を聞いて、共に祈って、共に交わって、分かち合って、このようなこの前の合同修行会のテーマですね、この神の家族としての、交わりの中で行われていたということですね。それをこの見ていくことができます。15章の終わりで、どうか平和の神があなた方すべてと共にいてくださいますように、アーメンと、もうここでほとんど終わっているような言い方が出てますね。で、20節の最後にも、どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように、ね、でここにもこのようにして終わりそうになっているんですけれども、そして実は24節っていうのが抜けてますけど、この下のね印象を見ると、基本24節として、私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方とすべてともにありますように。でこのように、まあパウロは挨拶を終わらせようとしているんですが、続けて話してしまってる。よくありますよね、私たちもね、玄関先でお別れするという時にですね、さよならじゃあねって言いながら、またなんか話してしまって、また次の話をして、次の話をして、まあここからもですね、この終わらせられないパウロの姿からも、いかにこのパウロが彼に対する親愛の思いを持っているかということを見ることができます。で、16章ですけども、ケンクレアにある教会の執事で、私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人です、と、まあ、推薦しますと言っていますけれども、これは具体的にローマの人たちに手紙を持っていった人がこのフィベという女性なんですね。今コリントの町の方にパウロがいて、そこから手紙を送っていくわけですけれども、ケンクレアというのがこのコリントの町に隣接する町であります。そして彼女は教会の執事とありますけれども、女執事と訳すことができる、わけですね。この仕えていく人、教会で仕えていくリーダーであるわけですけれども、 で、彼女が、まあ、何らかの形でこのローマに行く用事があった、まあ、商売をしていたかもしれませんが、まあ、それで彼女に、手紙を託しました。でその時にパウロが生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎してくださいと、受け入れてくださいということを言っている、まあ、推薦ですね。で、まあ、ここにすでに、この前提となるつながりがある、姉妹という言葉を使っています。家族というつながり、神の家族というつながりが、まあ、このあって、そして、彼女のことを執事、さっき言ったように執事というのは使えるという意味で、たくさんの人を助けた、人なんですね。もうこれはもう文句なしで、誰もが認めるわけなんですね。あ、この人はよく使える人だ、よく助ける人だ、体を動かして物を動かして、いる人かどうかということは、口では、まあ、いろんなことを言ったとしても、まあ、誰もがそれを行っているか行っていないかはよくわかる。でこのフィベという人は非常に助けていった人、多くの人を助けて、でかつパウロもよく助けた人で、大事なのはですね、この教会の中でこのように助けていく、労していく人を認め尊敬するという、この相互の関係が必要になります。ピリピ人への手紙でもこのエパフロデトという人がいたんですが、やはり彼がピリピの教会に行くときに、受け入れてくださいということをね、尊敬を払って、迎え入れてくださいということを言ってるんですね。2章の29節30節に、ですから喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対してあなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのですと、多くのこの働きをし仕えていることに対して受け入れて迎え入れて尊敬を払いなさいという、この関係、相互関係が必要です。でキリスト教会によくあるのはお客さんのメンタリティですね、このお客さんでいる、受けることで満足して帰っていくという、これはね、共同体ではありえない話ですね。ありえないですね。で他のところでは、この教えによって骨を折っている、この長老に対しては二重の尊敬を払いなさい、これはもう物理的にもこの生活費を支援しなさいという、言葉もあるぐらいで、まあ、具体的に、この、まあ、精神的にもそうですけれども、物理的にも、このいろいろと受け入れたり尊敬したりもてなしたりですね、していくということがなければいけない。でここが大事なのは、強制ではないので、愛を持って進んで行うものであります。こう言われないとやらないっていうとね、これ愛の関係じゃないんですね。もちろん指導するときってのは言っていくわけですけれども、こう言われるまで、まあ、小学生とかね、ピシッとね、この先生に怒られて、この親に怒られてね、まあ、動くっていうことはあるかもしれませんけれども、まあ、そうではなくて、本当に進んで行っていく、という相互関係が必要です。あと興味深いのは16章を見るとですね、この女執事っていうのが出てきまして、実は後で女使徒までが出てきます。で、女性の名前がかなり多く列挙されていますね。でこのバランスがとても大事で、一方でパウロは女が男をこの教えて支配してはいけないという言葉がこのテモテ第一にあり、この男のリーダーシップということを言っていると同時にですね、女性がこのように用いられて働いている。でイエス様ご自身の一行の中にもリーダーシップは弟子たち男ですけれども、もう女性が本当に用いられている。復活の第一目撃者誰だか覚えていらっしゃいますか？マグダラのマリアでしょ。そして女たちもいた。で当時の社会の中では男尊女卑っていうか、ユダヤ教の中にもそういうメンタリティがありましたから、の中で非常に得意でした。でイエス様の神の国においては、キリストにあって、男も女も一つであるという、この女性に与えられている賜物が用いられて、まあ、言っていることがよくわかります。 では3節をご覧ください。キリストイエスにあって私の同労者であるプリスカとアクラによろしく伝えてくださいと。初めに出てくるこの同労者ですね、共に労している人たちであります。まあ、この前のリーダーシップのトレーニングのディスカッションの中でも、野球のファンと選手の違いって話をしましたね。でファンっていうのは自分が気に入らなくて怒ったらもうやめられる、自分を喜ばせると。で選手は何かって言ったら、そうではないですね、メンバーの一人です。で共に練習し、共に汗を流し、共に負けて、共に勝って、このようにして信仰を共にしているからこそある結びつきがあります。これ同労者っていう言葉ですね。犠牲を共に払って同じところに立っているものの中にある結びつきです。で、プリスカとアクラというのは非常に興味深い人であります。夫婦なんですけどね。まあ、これから見ていくと分かるんですが、パウロは一度もローマに行ったことがないくせに、なんでこのローマに対してこれだけの思いを持つことができているのかといいますと、もうここから列挙されて出てきますけれども、もうパウロと一緒に共に働いていた人がそこにわんさかいるんですよ。でその第一人者がこのプリスカとアクラであります。使徒の働きと手紙の中で6回も登場する夫婦で、プリスキラとも他の箇所では呼ばれています。プリスカはね、で夫がアクラで、こっちのプリスカの方が、女ですね。だから珍しいですね、女の方が先に来るっていうことは、やはり、彼女が、もっとなんていうのかな、この前面に出ていろいろと動いていった可能性があるわけなんですね。でもいつも2人で1人、一つの一単位でね、この夫婦が動いていたわけなんです。でコリントへのこのパウロの宣教の働きの時に彼らが出てきます。クラウデオ帝の時にローマから追放されて、ユダヤ人が追放されて、で今コリントに来ているって話でした。つまり反ユダヤ主義、このユダヤ人だということで追放されていく、まあ、そのような政策が取られていて、でコリントにいた時に、もう彼らは信仰を持っていたんでしょうか、もうすでにね。で、パウロは天幕作り、テント作りですね。で、これで、共に仕事を行っていた同業者であったということが、この使徒の働きの18章のところに出てきます。で、彼らはエペソに一緒に行きました。で、プリスキラとアクラはそこにとどまったんですけども、パウロはそのままエペソにはとどまらないでエルサレムに行き、それからアンティオケに行って、そして次の、宣教旅行をしました。で、その間にエペソにいる、このアクラとプリスキラとアクラがいる間に、アポロという雄弁家が現れて、彼もイエス様を信じ、しかしバプテスマのヨハネのバプテスマしか知らなかったと、まあ、いうことで、このイエス様について、このもっと正確に教えたというのがこのアクラとプリスキラなんですね。そしてさらに分かって、ますます霊に燃えて、このアポロが、伝道して、この論証していったわけなんです。でそれそうこうしているうちに、この あのアポロがいなくなった後で、パウロがやってきました。でパウロがそこにいるエペソの人たちに、何か力が見えない、何かが見えない、それは聖霊を受けていないっていうのが分かってですね、もう信仰を持ったんですけれども、聖霊はうちにおられるんですけれども、信じた時に聖霊を受けましたかと、こう聞いて、聞いたこともないということで、イエス様の名によって、前はバプテスマのヨハネのこの洗礼を受けていて、悔い改めの洗礼を受けていましたけれども、今度はイエス様につくバプテスマを受けたんです。そしたら聖霊のバプテスマを受けて、この何か印が伴ったんですね。このようにこのアクラとプリスキラの働きと、このパウロの働きというのは、この重なるような形でどんどんどんどん展開していったわけなんです。で4節を見ますと、 この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちは私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてくださいと、パウロのために命の危険をも冒すほどの勇敢さを持っていました。私たちは時に勇敢に何かをしていく必要がある、何かリスクが伴う危険があるという時にも、信仰の一歩、このちょうどヨシュアが、ヨルダン川を渡るであるとか、またはエリコに攻めていく、愛に攻めていく、そのような時に、勇敢でありなさいとですね、大しくありなさいと、恐れてはいけないと、まあ、そのような信仰を彼らは持っていた。で、私だけなくて異邦人のすべての教会ってこう言ってるんですね。彼らも感謝してる。彼らはユダヤ人だったんです。この二人の夫婦はね、ユダヤ人だったんですけれども、異邦人に対しても精力的にこの働きを行っていって感謝されるような人たちであったということですね。家の教会よろしくと書いてます。家の教会です。彼らは自分の家をこのいろんなところに移動していく中で、解放してその中で教会を持っていたわけなんです。で、今日キリスト教会の中で家の教会運動というものがあります。ハウスチャーチですね。従来の教会堂ではなく家の中で行っていこうというのが、まあ、欧米から始まってですね、まあ、日本の中でもそういうことをやっている人たちが、まあ、います。またその既存の教会の組織から離れて、そういう自由な形でやりましょうと、まあ、そういうものがあります。で、私は正直賛同できません。全てがいけないとは言いません。理由があって言ってます。で、もしそういう理由に合致しないところがあれば、本当にね、本当に素晴らしい働きが行われているということがあるかもしれませんけれども、家の教会、このアクラとプリスキラで、他のもう初代教会においては家の教会がありましたが、彼らは好き好んで家でやってたじゃないんですね。貸すとこないんですよ。借りられるところないんですよ。迫害を受ける。初期の時にはこのユダヤ教の端くれだったんです。ユダヤ教からは異端のように見なされていたんです。だから街道に行って礼拝を捧げることはできなかった。パウロが街道に行った時はパウロはユダヤ教のラビでしたので、資格を持っている、伝道のために行きました。礼拝に行ったんではありません。では他の場所を使えるかというと使えません。家なんですね。唯一私有している自分たちが所有しているところというのは家だったんです。それで彼らは家で礼拝を守り、主にそしてパンを裂きですね、祈ってですね、まあ、エルサレムであれば宮にも行ったんですけれども、まあ、自分たちだけで集まって祈っていたとかですね、賛美していたということもやっていたかもしれませんけれども、なのでこの信者の家がありました。だから今それがうまく機能しているところというのは、よく言われる家の教会、中国ですね、あるいは家庭礼拝っていうふうにも中国語では言われますけれども、まあ、そこがまさにですね、公に自分たちが教会だということを看板を掲げることができない状況の中で発展して、今もその伝統が受け継がれているわけなんです。中国のこの家の教会を見ればですね、当時どういう感じになっていたのかっていうのがよくわかります。で、この共有していたってことがあるんですね。で、なんで、まあ、先ほどこの今の家の教会の働き、合致しない働きであれば別に私はいいんですけど、何が起こるかっていうとね、先ほど言ったこのお客さんになっちゃうんです。 家に行くっていうことで、それだけでお客さんになっちゃうんです。皆がこれを所有している。で、初代教会は全てのものを共有していたって書いてますよね。共有していた、売っていた、まあ、そんなことする必要ないんですけれども、でもそれは愛の動機によって全てのものを自分のものと主張しなかったと。けれども、この誰かがしてあげると他の人がそれ自分のものだと言って自分のものを捧げるということはないわけなんです。皆が捧げて、皆が自分が持っている自分のものなんだということを、この共同管理って言ったらいいでしょうかね。で、これが教会の姿であります。相互関係なんだということがよくわかります。で、続けて他の人々に挨拶をしていきますが、私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。パウロが小アジアで宣教を行っていた、覚えてますよね。アジア地方がありますけども、彼がエパネトが初歩だったんですね。初歩の人ってとっても、まあ、心に思う人でしょう。愛するって書いてますからですね。で、あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。非常に労苦した、このローマの人たちのために非常に労苦しています。あ、ところでさっきの5節に戻ると、このすごいですよね。このアジアでイエス様を初めてこのパウロの働きによって信じた人が今ローマにいるんですね。なぜかね、本当にローマっていろんな人が、そのパウロのもう本当にいろんな人がもうそこに集結してるみたいな感じになったのか分かんないですけども、で、このマリアですけども非常に労苦したって書いてます。で、この労苦するっていうのは疲弊するまで労働するっていう意味があります。燃え尽きているのか、疲弊してるなんてちょっとすごいんじゃないか。しかし、もちろん無理をしてはいけないですね。すべてにおいて無理はしてはいけません。しかし、この愛によって、愛というのは、この無理をしてまで動いていく側面がありますね。人をこの主にあって仕えていく、いろんなことが起こっている。けれども、そういう愛を、主がマリアにお与えになったわけなんですね。次、私の同国人で私と一緒に投獄されたことのあるアンドロニコとユニアスにもよろしく。この人々は人たちの間でよく知られている人々で、また私より先にキリストにあるものとなったのですと。このアンドロニコ、ユニアスが共に投獄された、でかつ同国人、これユダヤ人ですね。で、どちらも、2人とも、女性の名前です。この苦しみの中でね、与えられている、このつながりっていうか友情というか同労者意識結びついた中、素晴らしいですね。しかも女性なんですが、人たちの間でよく知られているというふうに新化訳では訳されてますけれども、正確にはよく知られた人たちの一人となっています。よく知られた人たちの一人、つまり彼女たち自身が人なんですね。で、ここをしばしば誤解されることがある。ギリシャ語を見るとよくわかる。バプテスマもそうなんですけども、バプテスマっていうと、洗礼っていうと、この、なんていうのかな、誤解しがちなのがね、この浸すっていう意味なので、いろんな場所で使われてるんですね。浸すっていうことであれば、バプタイズっていう、バプティーゾっていうね、ギリシャ語使われてる。で、それをバプテスマっていうふうに言ってるだけで、いろんなものにこう使われていく。モーセにつくバプテスマとか、イエス様の名にあるバプテスマとか、ね、 ヨハネのこのバプテスマの悔い改めなさいというメッセージについていっているバプテスマですね。で、私たちはイエス様の名につくバプテスマ、この父と子と聖霊によるバプテスマだ、つまりこの働きの中に入っていく、イエス様の働きにくっついていくバプテスマですね。で、ここでも同じです。人というのはアポストロイっていうね、この動詞形になると使徒するっていう言葉は日本語でどう訳されるか、使わすって訳されてます。あるいは送り出すとか。だからいろんなところで実は使徒したっていうふうに訳してもいい箇所があるんですよ。バルナバも使徒であったし、で彼女たちもこのアンドロニコとユニアスも同じように使わされてっている人という意味で使徒と訳されている、使徒と言うことができるわけなんです。でこういう使徒たちがいて、でかつ、十二使徒がいる。この十二使徒はもう全然違います。もう十二使徒の名前がこの新しいエルサレムに付けられているぐらいですから、このイエス使徒たちと預言者たちの土台の上にこのキリストを土台として、そしてその上に神の家が建てられるという特別な権威が与えられているわけで、そういう人とは違います、彼女たちはね。しかし使わされて福音を語っていく、今で言うと宣教師的な働きですね。このまだ福音が伝えられてないところに、この違う文化のところに、違う人々のところに福音を伝え、教会を立て上げていく、そういう。でしかも彼女たちは私より先にキリストにあるものとなったということで、パウロが改心するよりも前にずっと信仰を長く持ってそういう働きを行っていったという、パウロがある意味で尊敬をしている道路者であります。次8節、主にあって私の愛するアムプリアトによろしく、キリストにあって私たちの道路者であるウルバノと私の愛するスタキスとによろしくと。主にあって私の愛するですね、私の愛する、親愛を込めた、この言葉を使っています。そういう関係が出来上がっているわけなんですね。でキリストにあって連達したアペレによろしくとあります。連達したというのは、正真正銘のって言ったらいいかな、そんな感じですね。合格の証印を押された合格印、何ですかね、試験済みっていうか、なんかあるじゃん、なんか製品でも何でもね、こう印が押されている、ああいう感じです。この人は本当に正真正銘の人だと、キリスト者だといういろんなことが起こって、試練が起こっていたけれども、この人は真実に信仰を持っているよねという意味合いで書かれているんですね。こういう関係ですね。いろんな試練があった。でもこの人は本当に信仰を持っていた。多くの人が信仰を離れてって、この離れたっていうリアルな現実もこのパウロの手紙の中にはいろんなところに書かれてますけれども、彼はそうではない、アペレは違かったと。で次に、アリストブロの家の人たちによろしく、私の同国人ヘロデオンによろしく、ナルキソの家の主にある人たちによろしく。ということで、家って書いてますよね、この家の教会の人たちですね。でここで家の教会の人たちっていうのは、ここで自分が家を所有していると同時に牧会もしていたっていう人もいるでしょうし、またはこの福音長老的なこの御言葉を告げる人はまた別にいて、自分は管理をしていくっていう人もいたでしょうし、いずれにしてもですね、非常にこの高度な霊的な判断が必要ですね。この家を管理するっていうか、礼拝を管理していく。でその人たちが非常にこの愛していくべき人で、非常にロークした、あ、ごめんなさい、次に行ってくるか間違った、大きな務めだったわけです。で次に12節ですね、主にあって労しているツルパナと ツルポサによろしく、主にあって非常に老くして愛する、ペルシスによろしくと、主にあって老していると、同老者ですね、またで非常に老くしたとも書いてます。また同じ言葉ですね、愛すると、共に老くしたところにある、共に痛みを分かち合っていくところにある強い結びつきの話をしています。で、私たちがどういうところで結びついてるでしょうかね、お互いにね。意外にロークした、あ、こういう試練あったよな、深まってません？で、なんとなくお互いに会ってるだけだったら多分ないよね、どっかで切れちゃうなかもしれない。ところがあるところを山を乗り越えてったら、いや、もうちょっとしたことでは離れられない。なぜかそこに愛があるからですよ。老苦、試練ですね。次に13節、主にあって選ばれた人ルポスによろしく、また彼と私との母によろしく。ルポスという人はね、すごい、この、あ、この人は主にあって選ばれたんだって、これなんかそういう人っていないですか、この、あ、この人主にあって選ばれたんだ、イエスも言いました、あなた方が私を選んだのになって、私があなたを選び、そしてそれは行って実を結んで残るため、その実が残るためだと言われましたけれども、これはね、愛、神の愛によって、この本当に特別にその人がこの立っているということが分かる人ですね。それだけじゃなくて、このルポスのお母さんがいます。で、私っていうにパウロは入れてるんですね。もちろんこれ血縁関係があるわけじゃないんですよ。血縁関係じゃなくて、彼は強引にも自分もこのルポスのお母さんは自分にとってもお母さんだってこう言ってるんですね。それだけの特別な関係を持っていたですね。すごいですね、ここまで持っている関係、どうでしょうかね。アスンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマスおよびその人たちと一緒にいる兄弟たちによろしく。フィロロゴとユリア、ネレオとその姉妹、オルンパおよびその人たちと一緒にいるすべての生徒たちによろしくと。に兄弟たちですね。そして姉妹、やはりここで強調されています。あと生徒っていう言葉も使われてますね。日本の教会って信徒とか信者っていう言葉よく使われますが、生徒ってあんまり使わないですね。使ってもいいですね。韓国の教会はそのまま使ってます。ソンドっていうんですけども、生徒ですね、そのまま。清め分かたれた人たちということです。もう簡単ですね、そのままです。世から清め分かたれて神のものとされた人たちによろしくと。で、あなた方は聖なる口づけを持って互いの挨拶を交わしなさい。キリストの教会は皆あなた方によろしくと言っていますと。口づけですけれども、この当時は挨拶として交わしていて、当時のみならず今でもですね、この地域において口づけをしていくということはあります。挨拶をするというこの兄弟愛に裏付けされた関係なんですね。で、これも交わしなさいと言ってますから、私たちがこの何らかのこの親愛関係をね、示す習慣が必要ですね。教会の中でね、礼拝でね、挨拶を交わしてますけれども、礼拝の中にそれを入れてるっていうのは意味がありますね。でもね、なんかあまり毎週毎週やるとね、またやってきたなっていう感じでね、惰性になってしまいがちですけれども、やはり一回一回確認をして挨拶をする必要がありますね。で、ここまで見てきました。この挨拶 はここで一旦終わります。17節からですね、このような働きの中にある愛の結びつきを壊す分子がいるよという話になってきます。兄弟たち、私はあなた方に願います、あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを引き起こす人たちを警戒してください、彼らから遠ざかりなさい。分裂とつまずきを引き起こす人たちは、あなた方の学んだ教え、だから人たちの教えに背いている。で、この教えというのは単数になっています。で、もう彼らが一つ共有していた教えがあるわけなんです。固く守っていた教えがあるんです。だから私たちの教会で、この固く守っている教えが、聖書の教えがあるんです。一つでこれをしっかりと守っている教えがあるんです。それに背いていくと。で、分裂っていうのはこれ複数形、つまずきも複数形になっていると言われます。バラバラにさせていくようなもの、そういう人をしっかりと第一に警戒しなさいと、見張っていなさいとこう言うんですね。次に遠ざかりなさいと言ってます。だから喧嘩をするとか対抗する、あと対話してもいけない。見極める必要があります。で、18節、そういう人たちは自分、私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼らは滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのですと。なんで教会の中に入ってくるかと言いますと、自分の欲に仕える、つまり自分自身を喜ばせる、キリストに仕えるんじゃないんです。先ほどから言っているこの他の人を尊んで愛して、そして他の人に仕えていき、主に仕えていくという、そういう関係ではなくて、そのような素振りは見せてるんですけれども、実は自分の、このやりたいこと、願っていることがあって、それを行うために教会を使っているような人たちですね。で、警戒しなさいという言葉を使っている理由っていうのは、滑らかなんですね、言葉が。へつらいなんですね。一見、クリスチャンらしく見えるんですよ。むしろ、そっちの人たちの方が、なんか気持ち的には通じるかもしれません。だから気をつけないといけない。遠ざからなければいけない。で、純朴な人、純粋ってね、とってもいいことなんですけども、純朴ってとってもいいことかもしなんですけども、まあ、次から見ていくと分かりますが、さとくなる、知恵を持つ、霊的な識別力を持つっていうことはクリスチャンの務めですね。19節、あなた方の従順はすべての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方には善には悟く、悪には疎かってほしいと望んでいます。従順はすべての人に知られている、だから喜んでいる、だから彼らがそのように騙されるということはないだろうと信頼していますということです。しかしですね、彼は結構大胆に話しています。15章でも話してたけどね、信頼はしているけれども、しかしってなってます。善には悟く、悪には疎くなんです。つまり、のめり込まない、入り込まないようにしてください。そういう悪い働きについては、遠ざかりなさい。善、つまり善を行うこと、善を見ていくこと、そういうものに目を留めていって悟くなっていきなさい、そういうふうにどういうふうにやっていけばいいかということを見ていきなさいということを話しているわけなんです。私たちはとかくね、悪い方をね
見がちです。あ、こういう問題があったって言ったらそっちの方に目が止まりがちです。しかし、むしろこういうクリスチャンの働きが、素晴らしい働きがある、こういう良いものがある、そういうところに悟くある、いち早く飛び込むようになる。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にありますように。平和を与えてくださいます。こういう混乱とか分裂、つまずきを与えていくような危険がある中で、平和の神がおられるよということですね。使徒たちがいるから教会が安全に守られていたっていうことじゃ全然ないことが、この手紙を読むとよくわかりますね。かなりですね、この異端の教え、あるいはそういう誤った教えが暴風のように吹き荒れていたところで、なおかつ人たちがいたっていうふうに見た方がいいですね。で、私たち今ね、この聖書だけ持ってるから、なんか例えば家があるっていう感じですよ。こう真理の家があってね、でそこが周りがなんかのどかな田園風景のように見えるんですけども、実際の初代教会っていうのは暴風が吹いていたところに人たちがそういう固い家を建てていた、真理の柱と真理の土台っていうのを建てていたっていうような状況ですよ。だから平和の神がって言った時には、彼ら信仰を持ってそれを受け入れていくわけです。速やかにと、遅れすぎることはないよ、あなたが耐えられる以上に引き伸ばされることはないよと、速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださると。これどういう意味なのかというと、創世記の3章の15節でキリストの予言がありました。女の子孫があなたの子孫の頭の踏み砕くと、打ち砕くと。で、その、かかとは噛むけれども、女の子孫のね、しかも頭を砕くというキリストの予言があった。キリストのうちにあるものが同じようにキリストにあって、このサタンが踏み砕かれていく、踏みつけ、踏み砕かれていくということを私たちは目撃するわけです。つまり何かといったら、このような悪に対して神が速やかに裁いてくださるという信仰を持ちましょうと。裁きを神に委ねましょうということですね。具体的にもイエス様が戻って来られるときにこれが起こるわけですけれども。でも本当にそれを今にでもね、この神様を行ってくださるという信仰を持って、いろんなことが起こっても主に任せていくということですね。で、祝祷をします。どうか私たちの主イエスの恵みがあなた方と共にあるように。でもまた語り始めちゃうんですね。まだ言い残していることがあります。今度は今パウロと共にいる人たちから挨拶をしますと言ってるんですね。パウロだけ挨拶するんじゃなくて、共にいる人も挨拶をしているよということです。私の同労者テモテがあなた方によろしくと言っています。また私の同国人ルキオとヤソンとソシパテロがよろしくと言っています。パウロのそばにいる人で第一にテモテがいます。私の同労者だと。そしてテモテを他の箇所では私の子って言ってますね。それだけの関係を持っていた。でルキオという人は使徒の働きの13章アンティオ家の教会の指導者の一人として、預言者あるいは教師として出てくる人であります。ヤソンは17章使徒の働きの17章でテサロニケで信者となったんですけど、パウロを自分の家に招いて、しかしユダヤ人が暴動を起こしてですね、ヤソンの家を襲って町の役人のところに引っ張り出されてこられたという人。そして、ソシパテロは使徒の働きの20章4節でベレア人のソパテロと同一人物と言われています。ですからパウロが小アジアから今度はマケドニアアカエとこの宣教旅行をしていく中でね、この 同行していく、一緒に共にしていく者たちだったんですね。で、22節、この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶申し上げますと。今までパウロが、私たちはここまで読むまではね、パウロがこのペンを取っていたというふうに思ってしまうがちなんですけども、口頭筆記だったんですね。彼は書いてないんです。彼は話してるだけです。で、ここでテルテオが自分の挨拶をしている。テルテオもパウロの言葉を取っていく、これを記述していく人として共に働いていたわけです。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。死の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。ガイオという名前、コリントの第一の一章に現れます。パウロはクリスポとガイオの丘バプテスマを授けたことがないと言って、いる。で、このガイオの家にパウロは泊まっていた感じですね。で、全教会の家主と言っていますから、この、いくつかある家を教会のために開放していた可能性がありますね、このコリントの町でね。で、使徒の働きでは、次にこの、エペソに会いおいてガイオという人名前の人物がパウロと一行で出てきますよ。で、エラストがですね、死の収入役とあります。で、これ驚くことにコリントの遺跡にエラストの名前が出てきます。で、使徒の働きの19章の22節、テモテの第2の4章20節にもパウロの一行の一人として出てくると。だから、このガイオもまたエラストもですね、裕福、影響力を持った人たちだったんですが、パウロにこの主にあって捧げてですね、共に行動をしていたということなんですね。ここから分かるように、一匹狼じゃなかったんです、パウロは。いつもチームで動いていました。いつも2人で動いてました。2人以上で動いてました。パウロには何か個人行動というのは非常に少なかった。で、24節で先ほど読みましたけれども、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方と共にありますようにと。今度は称栄をします。称栄というのは何て言うかな、この賛美と祝福する、この神を称えていく最後の言葉になるんですけれどもね、称栄で終わります。私の福音とイエス・キリストの宣教によって、すなわち世々にわたって長い間隠されていたが、今や表されて永遠の神の命令に従い、預言者たちの書によって信仰の従順に導くために、あらゆる国の人々に知らされた奥義の啓示によって、あなた方を固く立たせることができる方、知恵に富む唯一の神に、イエス・キリストによって見栄えが常しえにありますように。アーメン。長いですね。パウロ長い文が好きです。で、日本語訳ではぶち切るんですね、途中で。例えばエペソ書の1章の1節から17節まで一文になってます。それを切ってるんですけど、ここではそれをあえて切らないで訳してるわけですが、私の福音、どうでしょうか、皆さん言えるでしょうか。私の福音、イエス様の福音をですね、これは私の福音です。そしてイエス・キリストの宣教、イエス様を述べ伝えている。すなわち世々にわたって長い間隠されていたと。で、今は表されているというのがこの福音なんですね。奥義の啓示とあります。この奥義というのが世々に隠されていたけれども、今は現れているという意味であって、人たちに御霊によって示されているものなんですね。この旧約の預言者たち、この預言の書によってとありますけれども、預言者たちにも示されてはいたんですが、彼らは悟ることが、理解することができなかったものであります。で、これ永遠の神の命令とあります。 この永遠の神ですから、このもう世々にわたって時代を超えて神様が働いておられて、今やそれが現れてですね、それを行いなさいと言われているということですね。これを命じられた、命じられてるからやってるんですね。で、何かというと信仰の従順、信じることによって神に従順になるということです。福音を信じるということは従順、自分のものを捨てなければ、で神の権威に従わなければ信じることはできません。口でね、信じるって言ってもね、本当の意味で従順になってなければ、その信仰は偽物っていうか、すぐに、離れていってしまいます。で、あらゆる国の人々に知らされたとあります。で、ここがやっぱり奥義と言われるゆえんですね。イスラエルの民に与えられていた祝福がイエス・キリストによってあらゆる人々に注がれていくと。旧約にももちろんあるんです。しかしはっきりと理解されたのがこの人たちによってです。で、これによってあなた方を固く立たせることができると、つまり振り回されるのではなくて固く立つことができる真理、福音があるわけです。揺るうことはないと。いろんなことが起こります、私たちの中で。しかしこの福音にあって私たちが固く立つことができる。知恵に富むとあります。唯一の神、知恵に富んだ方です。だからパウロがローマの11章の最後のところでも、もう本当にこの神の知識と知恵はなんと富んでいることなのかとこう言った、あの知恵ですね。または第一コリントにも出てきますけれども、世の知者は悟ることはできなかったって言ってます。だからあえて宣教の言葉の愚かさを通してご自分の知恵を表されたって言うんですね。そしてイエス・キリストによって見境がありますようにと、イエス様に全ての栄光が与えられますようにとこう言ってるわけです。これで、あと最後にアーメン、その通りです。ギリシャ語だけどね、このギリシャ語で書かれてるわけですけども、ギリシャ語で僕はね、音声でね、この聞いたことありますけども、まあ、さっぱりわからないというか、時々ああこれかなとかって思うのもありますが、で聞いてもアーメンだけはですね、全くわかるわけですね。ギリシャ語もそうだし、あとは確か、あ、そうね、ヘブライ語もアーメンですね、共通してます。アーメンって言わなければいけないって書いてあるでしょ。シェケムのところでね、この律法を読んで呪われる民はみんなアーメンと言いなさいと。あとは詩編にも出てきますし、ハレルヤアーメン。で、こういう感じで、全て、読み終えることができました。固く立つことができますように、でイエス・キリストに栄光が与えられますように、皆さんの中に信仰の従順に導かれていくあらゆる人々がいますように、お祈りします。主よ、ありがとうございました。このようにして私たちが、あなたの永遠のあなたによって、この命令によって選び出されて召し出された者たちであることを覚えます。そしてパウロと同じように使わされ、そして他の人たちを信仰の従順へと導くものとされていることを覚えます。どうぞパウロと同じように私たち愛するロークした仲間でありますように、そして何をもって友なのか友ではないのか、何が第一なのかそうではないのか、何か滑らかな言葉、そういうものでこの何か自分が感情的にこうだっていうのにくっつくものではなくて、そうではなくて本当に試練を通してこの持っていった本物、連達したものとなっていきますように、どうぞよろしくお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りさせていたします。アーメン。 アーメン。